タンドン。
ダバナシ。
どうもハンドンタ話、今回はハッシュタグ会をやっていきたいと思います。ため吉でございます。では出席を取ります。ショコさん。
はい、ショコです。よろしくお願いします。
ネコマンマさん。
はい、ネコマンマです。よろしくお願いします。
はい、パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、では8月3日、みたらしだんごむしさんからいただいた分を、ショコさん、よろしくお願いします。
はい。みたらしだんごむしさんからいただきました。半ばな、再放送だばなし。まず、朝の再放送は、時代劇、水戸黄門、かっこ4ちゃんと、豊山の金さん、10ちゃん。キャストは当然ながら、西村光と杉様。特に、杉の金さんは、うちの母親を、ダーダー泣かせるほど困ったお方でした。暴れん坊将軍かっこ6ちゃんは午後の部でした。と、次に、再放送だばなし。学校から帰ってくるとちょうど始まる特捜最前線かっこ6ちゃん。てれれ、愛と死と憎悪が渦巻くメカニカルタウン。非常の犯罪捜査に挑む心優しき戦士たち。彼ら、特捜最前線。だか、だかだ。私には、太陽に吠えろより、こっちなんですよね。と、ですね。再放送、だばなし。再放送といえば、火曜日サザエさん。日曜日の本放送より、かなり古いサザエさんなので、とにかく違和感。お隣や、三河屋さんの兄さんが違ったりするので、不安感に襲われるので、見ないようにしていました。ゴールデンタイムなので、に見るのもあったしね。と、あと次は、再放送枠での特撮の思い出は、夕方のゴレンジャー、かっこ再放送は10ちゃん、小学校上がる前ぐらいまでのヒーローといえば彼ら、夏休みの朝の子供劇場枠では、バトルフィーバー、5、6ちゃん、バトルフィーバーロボのかっこかっこよさにはもう夢中。と、次は、大阪で再放送といえば、ジャリンコチェ。とにかく再放送にかけない年が、再放送にかけない年がなかった。今では放送禁止用語にバンバン引っかかるので、地上波では見れないと思われる。虎鉄が西川清、ジュニアが横山やすしの劇場版も年末年始にはよくやってた。なにわイズムのバイブル的作品。虹パパさんの吉本新喜劇が2回は、大阪でいうところの朝日放送での枠。主役石田やすしさんとか、吉田ひろとか、と、舞台背景がシリーズで決まっている。と、毎日放送での枠。主役と舞台背景は毎回違う。こっちが吉本新喜劇だと思います。大阪でもほぼ2時間吉本漬けだった時期がありました。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは時代劇。水戸黄門、遠山の金さん。うん、暴れん坊将軍ですね。
うんうん。
うん。そして杉様ですよね。まあ時代劇も結構そのシリーズが長くなると主役がいろいろ変わってて、いろんな方がやられてるすからイメージがまあ年によって全然違ってますよね。
ですね。
暴れん坊将軍って、
はい、
はい、
あの方以外に誰かやってらしたってあるんですかね。
気を見る限り松平健さん以外は書いてないですね。
ですね、書いてないですね。
ですね。じゃあ松平健さん、K なんです。
お庭番集は変わってますよね。
うん、変わってます、変わってます。
あと、ジーヤがあの途中でお亡くなりになられて、確かいなくなられたかなと思うんですけど。
うん。
うん。
あと、山本ジョージさんも出て、ずっと出てました。
ああ。は？え、山本ジョージさん？
え、めぐみの二代目や棟梁かなんかで、ね、ジョージさん出てなかったんですか？
ああ、そうですね、そうですね。
うん。
そうか、そうか。変わられた。
変わられてきて、サブちゃんから。うん、
はいはいはい。師匠からお弟子さんになったんですね。
ファミリーですからね。うん、
あ、そっか。
マツケンさんが78年間ずっとやってたんですね。
みたいですね、これを見ると。
そりゃあ、最初の頃あんなに細っと。だんだんだんだん。
もう終わってるんですよね。
一番最近やったのが2008年のスペシャルドラマらしい。
ということは、そんなに前なんだ。
そんなに前みたいですね。
約30年暴れたってことですか？
暴れまくりですね。
うん、ちょっと、江戸が大変なことになりますよね。どんだけ改革するんだっていう。
すごい大変ですね。
毎回時代劇で思うのは、
うん、
水戸黄門もまあ、ちょっと地方で悪さしてるっぽいから助けてっていうことで、そこへ向けて旅するじゃないですか。
うん、
はいはい。
まあ、で、道中いろんな藩で問題起きるんですけど、
うん、
まあ、暴れん坊将軍もそうですし、うん、遠山の金さんもそうなんですけど、
うん、
ちょっと悪人だらけすぎますよね。あの時代の日本はちょっとやばいですよね。
って思ったことありません？ありますかね。
ねえ。どんだけ世直ししても悪い奴が出てくる。
まあ今もそんなに変わりませんから、あの刑事ドラマで大体何かしら毎日殺人事件は起きてますんで。
よくコナンとかが行く先々で殺人が起きるみたいなの。この頃からの伝統ですね。
伝統ですね。まだね、起こった犯罪を解決していくの方はいいですけど、ナウ起きるのは困っちゃいますからね。で、特捜最前線ですか。
はい。
特捜最前線は全く見たことがないですよね。
僕もね、あまり見てないですね。
僕もないですね。
藤岡さんが出られてたの、このハッシュタグで初めて知ったっすかぐらいですからね。
めちゃくちゃ若いっすよね。
うん、若いですね。
この、ナレーションだと思うんですけど、
うん、
愛と死と憎悪が渦巻く、メカニカルタウンって、メカニカルタウンってなんですかね。
そう思いました。
メカニック、その機械的なってことですか？
メカニカル。うん、そういう、都会を表している感じじゃないですかね。
この、非常につながるっていうか、その、ちょっと、人情が薄れた、こう、システマチックな世界というか、街ってことなんですかね。
こう、なんか、そういうナレーションしてたんじゃないですかね。そして、それ以上に問題は、心優しき戦士って、はい、戦士でいいんですか？戦っていいんですか？
まあ、確かに。あと、非常の犯罪捜査っていうのは、この人たちが非常の犯罪捜査をするんですか？それとも、犯罪が非常なんですか？
非常の犯罪捜査。あ、そっか。いや、犯罪が非常なんじゃない？
ですよね。
いや、だって、この人たちは情がありそうな感じじゃないですか。
心優しきって言ってますからね。うん、
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん、うん。犯罪が非常で、
うんうん、
きっと、大滝秀治は優しいよ。
母さん嫌になっちゃうじゃないですか。
え、優しいです。お前のお話はつまらんとか言います
ね。優しくない関根勤のやつ。
ああ、本当だ。
ああ、でもね、今、ウィキを見てるとですね、うん、この特捜最前線は 東京総合ビル33階の一室に置かれた警視庁特命捜査課、通称特命課、これ架空の部署らしいんですけど、そこに所属する刑事たちの捜査活劇と人間ドラマを描くって書かれていて、で各回で取り上げられた事件がですね、行方不明になった子どもの捜索から特殊爆弾による爆破テロまで幅が広く、放送期間10年に及ぶ人気番組となったって説明されてるんですよ。
うん、幅広いですね。
何でもかみたいな感じですねこれ。でただそうですね、これ当時、まあ、他の番組なんですけど人気だった太陽にほえろとか G メン75や西部警察などの他の刑事ドラマに比べて殉職する刑事が極端に少ないのが本作の特徴の一つであるって書かれてるんですよ。なんか番組のコンセプトとして刑事の殉職は描かないという制作サイドの強いこう方針があったためであるって書かれてるんで、
うん
うん、なんじゃこりゃっていうのが少ないってことですね。
なんてこったエレベーターでガシャンガシャン挟まれないですね。
うん、マシンガンで撃たれたりもしないってことですねこれ。まあ、そういう意味でも優しい刑事ドラマなのかもしれないですね。
うん、
刑事さんに優しいんですね。なるほど。そして、あの、再放送といえば、はい、あの、火曜日サザエさん。
うん。ああ。そう、うん、ありましたね、これ。うん、歌が違うやつ。
ですね、うん、あの、堀江光子さんが歌っててるやつですね、うんうんうんうん。主題歌を。
うん。お鍋がハミングしてるやつですね。
現在やってるやつは、うん、甚六さんとかいるタイプでしたっけ？
今サブちゃん？ああサブちゃんは違うか。甚六さんってお隣さんか。
そうそう、お隣さんが伊佐坂先生バージョンと、うん、そうでないバージョンってことですよね。
あの芸術家の画家の浜さん。
浜さんか。うん、
あ
が火曜日ですか？
火曜日ですね。
そうですね、古い方ですね。
ただなんでか息子さんと娘さんは一緒なんですよ。
あ、そうなんですか。坂
先生
あれそう、
確か甚六さんはいたと思うんですからね。
そこは何かこう深い人間関係というか事情が
何かあったんですかね。
お船、と誰だっけ、おとみさん、わかんないけど、どちらかの連れ子だったりみたいな。そういえばあの
そんなバイオレンス、
多分都市伝説だと思うんですけど、
うん、
お船さんが5歳っていう噂はあれ本当なんですかね。
え、そんな噂あるんですか。
はい、なんていうんですかね、いやこれあくまで都市伝説だと思うんですけど、噂だと思うんですけど、そのサザエさんと、
はい、
カツオとワカメちゃんの、うん、まあ年の差がそこそこあるじゃないですか。
まあありますね。
うん、なんで実は5歳なんじゃないかっていうことを聞いたことがあるんですけど。まあ、あら、僕しか聞いたことがない。
サザエさんの謎っていう謎本が流行ってました、
ね。ああ、ありましたね。
やりました。
間取りとか出てたやつですよね、確か。
そうそうそう。ああいうので出てたかもしれませんね。
じゃあ、別にどこでも言及がなかったとかですね、原作に。
長くやってるからそこら辺の確認はちょっとしづらいところが。
意外にあの原作ってブラックユーモアというかシュールという、
うん、
結構ありますよね。まあ読んだことないんですけど、うん、
だって新聞連載とかもされてたし、
うん、
かなりね、あの単行本昔読んだことありますけれど多岐にわたってた記憶がありますよ、
うん
うん、最初の頃のアニメの絵もなんか怖かった
よ。そうそうそうそうそう。
しかもあのカツオくんがドラえもんの声ですもんね、昔は。
あ、そうか。
ノブヨ。
ノブヨ。その声優さんの編成もすごい。
すごいですよね。うんうんうん、
ギネスに載ってるんですかね、お長寿アニメーションみた
いな。いやだけど載ってそう。
そういうギネスありそうですよ。う
ん、ありそうですよね。笑っていい
と思う。一応世界で最も長く放送されているテレビアニメ番組としてギネス記録を保持している番組だらしいですね。
おー、
うん、じゃあもうやめれませんね。
ここまで来ると、
まあ一社提供だったのがいろいろあっていろいろ問題になってますけど、まだやってますよね。
ああ、そうか。そうですね。うん、
未だにサザエさんの世界って、携帯電話って出てきてないっすっけ？
あ、出たはずですよ、携帯は。
あ、出ました。あのご一家は、お家じゃない。
うん。黒電話ですよね。
うん、でも最近って黒電話鳴ってるとこ見なくないっすか？ありますかね。
いや、最近、サザエさん見てないからわかんないですけど。
なんか現代っ子が見て、黒電話出てきても、うん、何やあれって思いますよね。
確かに。
思うと思う。
ねえ、わかんないって言いますもんね。うん、あ、よく聞く話
は、テレビとかもね、ブラウン管じゃない、
うん、ああ、
ブラウン管だね。
ガチャガチャですよね。
チャンネルがね。
ああ、はいはいはい。
回すやつですよね。多分。
回すやつですかね。
それ最近サザエさんでテレビ見てるシーン。
ああ。だけど、今、おやつとか食べるとき、映ってない。
ついてます？
映ってないか。
ああ、どうでしょう。これ確認した方がいいかもしれないですね。
ですね。サザエさん超見たくなってきた。
多分世界線が違うんでしょうね。
ああ、それはありそう、うん。
液晶テレビが開発されなかった
世界線。されてなかった世界線なんですよね。多分、かろうじて、携帯電話はあるものの、なかなかまだ普及していないという。
まだちょっと高いですよね。液晶パネルがまだちょっと普及してないんで。うん、
その世界線か。
つじつまがあったところですね。
そうですね。
さすが。で、特撮枠の再放送。で、ゴレンジャーとか、うん、バトルフィーバー J ですよね。
ああ、よく見てましたよ。
うん。うん、ゴレンジャーも長かったっすよね。
長かったですよね。
はい。確か2年近くやってるんでしたっけ。
へぇ、その2年も続けそ
う、うん。
うん。まあ、人気があったんで、長く続けてって感じで。
うんうんうんうん、
その、相手の、まあ、悪役っていうか、ボスは、ずっと同じやつだったんですか？
トゥーツ十字やね。あ、黒十字軍です。
か、もうずっと、まあ、初期から最後までそこを戦う。
だったと思うんですね。
長い戦いだね。
長い戦いですね。
戦隊ものって、まあ、ちょっと僕最近見てないんでわかんないですけど、まあ、ある程度戦って、ずっと勝ち続けると、
うん、
敵がパワーアップなんかしたりして、こっちの必殺技が通用しなくなったりするじゃないですか。
ああ、ゴレンジャーストーム効かない時ありましたよ、確か。
お
で、特訓かなんかして、こう、パワーアップしていったりするじゃないですか。
新武器だった。ゴレンジャーストームは、なんかね、途中から、最後に赤が蹴ったやつが敵の弱点になんか変化するんですよ。
うん、
で、それがぶつかって、うわーとか言って爆発して終わるんですよ。
いろいろありますからね、
まあ、パイナップルとかになったりするんですよね、確か。
へえ、
ゴレンジャーハリケーンゾウとかありました
ね。ありましたね。
え、ゾウになるんですか。
ゾウが飛びかかって踏み潰されて終わるとか。
ああ、なるほど。
すげえ。
あ、なんだったっけな、ミドレンジャーがね、ミドメランでとどめ刺すとかいう回があったような気がしますね。
お
お。
普通の武器ですよ。手に持って。
レアな
回は。
オレンジャーのイエロー。
あ、変わりました、途中で。
カレーが好きなんですか？
カレー好きだったんですけど、途中で変わりましたよね。で、また戻ってきたんですよね、確か。
へぇ、それはなんか大人の事情なのか、ストーリングテラー、テイリング。
特撮ではよく大人の事情があることなんで。突然 NASA に配属されてレッドがいなくなる回、他の特撮とかあります。
サンバルカ
ンです
け
ど。
ですね。
その場合、新しいレッドが来るんですか？
新しいレッドが来ましたね。
うん、来ましたね。
突然 NASA に行っちゃって、
うん。絶対仲間割れっていうか、そんなお前いきなり来てリーダーずらされても、子供の頃にご覧になってた留吉さん的には気持ちどうだったんですか、それは。
いや、特に中の人はそこまで気になってなかったっすか、
ね。そこまでは。
子供の頃は。
サンバルカンは、だって僕が幼稚園ぐらいの時だと思うんで。
ですね。で、バトルフィーバー J ですか。
ああ、これも見てましたね。
うん。なんか一個飛ばされた気がするんですけどね。
ジャッカー電撃隊が。
ジャッカーさんが。
あれも好きでしたけどね。
まあ、うん、でもちょっとあれ、打ち切り食らっちゃったやつなんで。
うーん。
そのゴレンジャーがあまりにも人気がありすぎて、その後釜を引き継いだのがっていうので、ちょっと人気がいまいち跳ねなくて、
結構テーマが重かったんですよね。
そうですね、
みんなサイボーグで、そうそう、死んで改造されて蘇ってるんですよね。
ですね。
なるほど。
うん、で、テコ入れで、まあ最初は4人だけのサイボーグだったんですけど、テコ入れで、仮面ライダー V3 の人が突然レギュラーに入って、
そうそうそうそうそうそう。
それは、仮面ライダーとは別人としてですか？
別人ですね。
うん、ああ。ちなみにこのお写真の右上のお写真がそうです。
あ、それはその次ですね。その、
そうですね、バトルフィーバー J。はい。
チャッカー電撃隊が、やや陰鬱だったのを、明るい話に戻しましょうっていう感じで。
そうなんですよね。一回、ね、ジャッカーで、一回終わっちゃってるんですよね。うん、戦隊ものが。
うんうん、
へぇ、
で、その間を、スパイダーマンが挟んで、バトルフィーバーが、うんうんうん、戦隊ものが復活って形で。
え、あれですか、スパイダーマンのやつですか？
それです。
そうです。
あーははは。
鉄十字機関。
レオパルドみたいなやつですか？
そうそう、それです。それです。
ああ、はい、なるほど。へぇ、
あれの、その、巨大ロボが生かされて、バトルフィーバーから戦隊にロボットが出てくるっていうのが。
うん、あ、そうそうそう。これまではロボット出なかったんですか？
ないですね。
乗り物は出てるんですよね。
乗り物はありましたけど。うん。
宇宙刑事ギャバンとかっていうシリーズもあるじゃないですか。
ありますね。
はい、あれって戦隊ものとは別枠でやってたと思うんですよ。
結構です。
あれっていうのは昔からあったわけじゃなくて。
その後ですね。
その後なんですね。へぇー。じゃあ、一番最初はスパイダーマなんですか？
スパイダーマですね。まあ、それ前は仮面ライダーです。
仮面ライダーですね。
あ、ははは。
仮面ライダーがそのゴレンジャーに押されて、ひっそりと消えて、その枠を、その、ギャバンとか宇宙刑事シリーズが担ってったっていう経歴ですか？
はぁ。よくご存知ですね。
で、バトルフィーバー J ですよ。
フィーバー J。
うん。
これは、
いや、これはもう、その、ジャッカーがちょっと暗すぎたんで、バトルフィーバーは明るくいこうって感じで。
うん。だって、もうなんかキャラ、そうそう、名乗りのシーンがね、めっちゃインパクトありますもんね。
キャラが明るい。
うん。国を代表してる感じですもんね。
そうですね。
全員思いっきり日本人なんですけど。
ね。
あ、これ国旗なんすか、胸。
うん、なんか、国旗マフラーがついてるから。
ちょうど被ってますけど。
ミスアメリカはアメリカではないですよ、ね、うん、どう見ても。
なんか、他の戦隊ものに比べると、めっちゃその服装と仮面のオリジナリティというか、独特ですよね。
独特ですね。
うん。
目が大きい。
若干面白いのが、その、今、アイアンマンとか、ああいう、
はいはいはい。
映画シリーズあるじゃないですか。
はい。
あそこと、業務提携な、この作品だっけ。
え、どういうことですか？この当時ですか？
はい。
え、その、
前作がスパイダーマンだったんで、それを引き継いで、その、向こうにあるキャプテンアメリカを模して、そのキャプテンジャパンって進行で始まったのが元で、それで、各国の、キャラクター出していこうっていうことでバトルフィーバー J になってった。
へぇー。へ
ぇー。マーベル作品の位置づけでもあったわけ。
あーはーはーはーはー。ああ、出てこねえかな。え、ちなみにこの、キャプテンジャパンなんですか、この人は。
バトルジャパンですね。
バトルジャパンなんですか。
バトルジャパン。バトルジャパン。
っていうか、そのミスアメリカって完全に、仮面に毛が生えてますよね。
しかも言っちゃダメなんじゃないの。
ハイレグですよね。足、これ足、生足っていう設定じゃないですか。なかなか、斬新。
うん、
足なんか。それぞれがダンスを踊るんですけど。
う
ん、
そうそう。
うん、バトルフランスが一番問題で。
この、うん、左から2番目の方ですか？
そうそうそう、青いやつ、
はい、バトルフランスなんですけど、踊る踊りはスパニッシュダンス踊るんですよね、うん、
フラメンコっぽいですよね。
オーレーですか 国間違えてませんっていう。
あの、せっかくなんで、あの、あとお二人はどこのお国の。
ちなみに一番左がバトルコサックです。
コサックダンスですね。
ということはロシアってことですか？
ロシアです。はい。
なんか、仮面的には、なんかあの、エジプトの。
スフィンクスっぽいですよね。
ですよね。ちょっと間違ってるよねっていう。う
ん、そして右から二人目がバトルケニアです。
はい、ディオ
これはあの、あまり表現できませんけど、そういうカラーリングってことなんですか？
そういうカラーリングなんでしょう。
ああ、
ブラックパンサーなんですね。
まあ、
この時代だからか。
ぜひとも、あの、バトルフィーバー J の1話目で、あの、皆さんがスーツをもらうシーンはすっごいシュールなんで、うん、
ですね、
ぜひとも見てもらいたいですね。うん、
すいません、今気になるセリフがあったんですけど、スーツはもらうんですか？は
い、もらいますよ。
あの、僕が知るヒーローものって、なんかこう、ブレスレットだったり、ベルトだったりで、こう、チャキンみたいな感じで変身するんですけど、
うん、
スーツをもらうってことは、変身じゃなくて、着用する感じで。
着用ですよ。
あ、なるほど。ということは、もうスーパーヒーローというか、その、キャプテンアメリカ的に超人だってことなんですね。
うん、うん、うん。
あれなんか言葉が濁った。どういうことなの、それ。
ちなみに、あの、スーツを忘れて、あの、うん、亡くな、殉職された方もおられますしね。
ああ、あった。
ちょっと待って、それはあの、大人の事情で忘れたのか、中で忘れたのか、どっちなんですか？
あの、女の方に会いに行くときに、あの、そのスーツに血の匂いがするって言われて、強化スーツを持っていかずに会いに行ったら、あの、銃で撃たれて亡くなられたっていう、殉職したっていう、バトルコサック初代がおられまして。うん、
ああ、ほうほうほう。
ああ。バトルコサック。この仮面が嫌だったってわけじゃなくて。あ、そっか。このおかっぱのような。
まあこれぜひね、YouTube とかで変身シーンを見てもらいたいですね。
ぜひとも見てもらいたいですね。
いや、もう完全に僕の頭の中では、変身というよりも、そそくさと着替えてるんですけど。
着替え終わった後のみんなが踊ってるシーンがまたシュールなんですね。
シュールですね。
はあ、
シュールですけど、なんかね、妙にあの、ハマってしまうシュールさですよ、これは。
特にバトルケニア。なんだろう、その踊りっていう踊りですかね。ね
で、ロボも出てくると。うん、
です。
はい。
これは、あの、合体変身系じゃなくて、もうこの感じってことですか？
そうですね、最初から、うん。最初から人型ですね。
うん、もう完全に日本刀ですもんね。
ですね。
日銀系、うん。
かっこいい。
甲冑まとってる感じですもんね。
そうですよね。甲冑、うん、あの、剣道の道着みたいな感じに、あの、武者の頭って感じですよね。
うん。足になんかついて
る。これ、あれだね、鞘あるんですね。
そうですね。
あり
ますよ。持ってますよ。
はあ。あ、じゃあもう本当に、本当って感じなんですね。
まあ、その、キャプテンジャパンから、そのまま流れてったのかな、っていう、こういう企画案が。
うんうんうん。あ、ちなみに、敵は、なんなんすか？なんなんすかっていうか、怪人系なんですか？それとも宇宙人系とか。
怪人、巨大ロボらしいですね。
その、まあ僕詳しくないですけど、キャプテンアメリカだとこう、若干戦争の、時代的に戦争のパガンダに使われて、ヒトラー殴ったりとかっていうのをこの間ツイッターで見ましたけど。
うん、アメリカ積載とか言ってましたか？
ですよね。で、この、その流れを組むというか、そこからのこう、提供というか、つながりがある、バトルフィーバー J さんは、誰を戦ったんですか？
何と戦ってたんですかね、エゴス。
エゴ。
エゴス。
エゴと。
一応、秘密結社エゴスですね。
ですね。
ああ、はは。一応、地球征服を目論む的な。
うん、秘密結社です。フィーバーにばっかりが、敵さんの方、情報がないっていう。
なるほど。
で、はい、ジャリンコチエですか。
そうですね、ジャリンコチエちゃん、うん、
そんなにあの関西圏ではチエ不細胞
あんまり見たことないな。
東海圏ではそんなにやってたイメージない
ですね。中国
地方一度も見たことないですね。
確かに放送はしてた記憶はあるんですけど、そんなに繰り返しはされてなかった記憶ですね。
おお、
うん、ちえちゃん、
うん、いろいろそのアニメながら設定がいろいろリアルという、
うん、
その虎徹のちえちゃんのお母さん出てっちゃってたりとか。
ああ、そうか、そんな話だったような気がしますね。
そっか、
ですね。
だからちえちゃんが働いてたってこと
ですね、ホルモン屋で。まあ、あんまり見てない。
うん。確かに、西川きよしのイメージはなんか強い感じはしますけど。
虎徹の声はもう、がっちりなんか再生できますかね、違う違う頭の中。
西川のりおだ。
うん、
のりおさん。
西川のりおさんですよね。
うん。
虎徹は長井一郎じゃないです。
あれ、そうでした。
猫。
猫。
うん。
あー、そっか。
長井一郎さん。
ジャリンコってどういう意味ですかね。その子供って意味のジャリンコってことですか。
ってことですか。
うん、僕ね、この作品は見たことないんですけど、
うん、
あのまだ認識する前はチャリンコだと思ってたんですよね。
ああ、蹴ったマシーンの方ですか。
そう、蹴ったマシーンの、そのまあチャリンコを漕いで頑張ってるよ的な意味合いなのかみたいな。
ウィキペディアによるとタイトルのジャリとは子供を意味する俗語で、さらに子がつくと特に女の子を指す意味となるって書いてるんで、
へ、
まあ、子供の女の子ちえちゃんってことですか。
ですね。
い
や、子供なのに働いてしかもホルモン屋って渋い
しかも出てくる人たちが結構反社会的な人たちだらけ。
いや、さすがにね。
ねえ。
まじゃありえないな。
ちなみにここに貼られてるお写真のシーンは記憶にございますか。
いやー、わかんないですね。
これがお父さんがおばあちゃんに投げ飛ばされてる。
うん。
だったと思うんですね。
あ、おばあちゃんか。
はい。
あ、確かに似てる。
鉄の母親です。
うんうんうん。
見てるとちえちゃんの店とまた違うところでホルモン屋やって、
違う店なのかな。
へえ。
うん。
だから
難しそう。
完全売るですか。
これはね、関西圏にお住まいの方に教えてもらわないとダメな案件ですね。
ですね。
うん、
そして、吉本新喜劇2回放送ですか。
うん。
これって放送局が違うってことなんですよね。
ですよね。朝日放送と毎日放送だから、
うん、
違うチャンネルで週2回になってたってことでしょうね。
ですね、
うんうん。うちはっていうか多分トメさんと一緒だと思うんですけど、土曜日の CBC の昼とかでしたよね。
ですです。12時から。
その一本だけだったんだけど、
はい。
大人になった頃ぐらいから、朝日放送系列だったかな。どっかでもこの、その、座長たちが、
うん、
やってない版の吉本みたいなのが流れてたかなという気はしますけど。
やってましたね。若干若手の、
ね、
あの、キングコングとかが出てる舞台がこっちの方で、うんうん、今で言う、ベーテレ、ガンダムファンから言わせていただけると、あの、名古屋テレビでやってましたね。
うん
うん、いや、新喜劇。週に2回も見れるなんて羨ましい。
あれってあれなんですよね。劇場で1週間やってるやつの、
うん、
その最後のやつをテレビ放映してるとかっていう話なんですよね。
ね、
あれは、 劇場、いや、最後には限らないんじゃないかな。
あ、じゃないですか。出来がいいやつみたいな。
ね、いやいや、出来がいいやつじゃなくて、僕ね、何年前だったかな、一昨年かな、ナンバグランド花月に見に行ったんですけど、で、この回は何月何日の、ね、何曜日に放送される予定ですっていうのが開演前に放送かかって、で、収録されてたと思うんですよ。だからあらかじめ撮る回っていうのは決まってるんじゃないですかね。
梅田花月の前のところに今日これ収録みたいな感じ書かれてましたけど、
うん、多分そんな感じだと思いますよ。
ああ、なるほどね、
うん、
あと全然関係ない話なんですけど、
おい、
今ガンダムの話で名古屋テレビ、まあ、メーテレ、ね、話あったじゃないですか、
うん、
あれってなんで最近のシリーズってメーテレじゃないんですか？
それは名古屋テレビが作ってないからです。
いやいや、まあそうなんですけど、
金を出してないからです、
うん、大人の事情で離れちゃったんですかね。
離れたんでしょうね。その
今って、
まあ、今メーテレがアニメ枠を一切作ってない、自社枠はないですから、ね、多分ガオガイガあたりが最後かな。
だいぶ前ですね。
はい、
今って CBC って言っても愛知県民しか分かんないか、はい、この辺しかの方でやりますよね。土曜5時ぐらいから。
まあ、TBS が作ってるわけですからね。
うん、
CBC はちなみにビートルズを呼んだテレビ局です。
あ、そうなんですか。
そうですよ。民放、全国の民放初のテレビ局です。
へー、
え、じゃあよく有名な飛行機から降りてくるところのシーンとかあるじゃないですか。
はいはい。
あれ、誘致したっていう意味じゃなくて、テレビ出演が初ってことですか？
あ、招聘したのが
ってやつ。あ、もう呼んだのがってことですか？
はいはい。
へぇー。
すげえ、力あんだね。
さすがだな、天才クイズといい。
どんどこにいたか。
完全うちわネタだったわ。
です。情報がうろ覚えなんで間違ってたら申し訳ございません。
いえいえ。
はい。では、みたらしだんごむしさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、しのさんからいただいた文を私読まさせていただきます。半端な再放送の回。小学生の頃、夕方に最勇気を放送してました。あちゃあきと夏目雅子、我が県のスター西田敏行、あと白岸辺継承略が出てた方です。夏目雅子が美しいんです。時代劇枠から行くと江戸を切る西郷輝彦のが好きでした。黄門様より大岡より江戸を切るが見たいなといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最勇気ですか。
最勇気、懐かしいですね。
確かに再放送でよく見てたのかな。
見ました、見ました。
幼稚園かそこら辺の頃に見てたような気がするしね。
ああ、結構大きくなっても再放送してたイメージありますし、やっぱ五代五の歌が耳に残ってる感じですね。
やっぱり孫悟空はマチャアキですよね。
そう思います。マチャアキしか考えられない。
唐沢俊明さんでもないし、
もっくんでもないし、慎吾ちゃんでもない。
慎吾ちゃんでもない。マチャアキ今やっても大丈夫。
またマチャアキの紺の振り方が
かっこよかったですよね。あと三蔵法師はやっぱり夏目雅子さんですかね。
ですね、なんかその夏目雅子さんを争って、お三方がすごい争ってたっていう都市伝説を止まりつきますからね。
え、それはリアルでですか？
リアルでです。
あ、はは、
まあ、それぐらい美しい方だったっすからね。
ですよね。
三勇気って猿と豚とカッパじゃないですか。
はい。
なんか猿と犬とキジ連れてく話ってありませんでしたっけ、なんか。
あったっけな。
あ、勘違いかな。
あったっけな。
ダッシュ。 するべきなんでしょうか。
ここは何、大喜利始まった？
始まってます、始まってます。
始まった、あ、始まった。
あれ結構パンタンさん馴染み深かったような気がするんですけど、
ね、あ、岡山ですからね。
え、英雄ポイントで買い物するんですか。
英雄ポイント、あ、そうかそうか、英雄ポイントね。
あれ英雄ポイントに動物出てきましたっけ。
あれ白い犬。
白い犬は会社違うんじゃない。あれは白戸家の方じゃない。
あれ、あれは白戸家か。
なかったか、そんなストーリーは。
知ってなかったな、英雄ポイント。
今あの鬼退治に行ってるじゃないですか、はい、悪い鬼退治に。
悪い鬼退治ですね、
うん、
まだ情報出てないですよね、誰がやるとか。
出てませんね。
じゃあ、あの、予想しときますか、ここで。
お、ああ。
誰が演じるか。
お兄
ちゃん。お兄ちゃん。
お兄ちゃんね、ボコボコにされてたもんね。
やっぱりここは、あの、アニマルレスリーじゃないですか。
え？
フリーな。もしくは、ストロング小林か。
それ、それ、わかんのみんな。キョトンじゃないの。
すでに僕がキョトンとしてますけど、それがあの、抜擢されて当たったらすごいっすけどね。
風雲竹市場かってやつですからね。
あー、はいはいはいはいはい。
うんうん、ストロングコンボと言っておけばよかったですね。
うんうんうん、わかりました。じゃ、ショコさんの予想を。
ちょっと。難しいなぁ。鬼でしょ？鬼役でしょ？あー、剣道小林？
割とあり得るキャス
ティング。ありえそう。はいはいはいはい。うん、
かな
ぁ。パンダンさんはどうですか？
鬼でしょ？
鬼役。
いや、でもあの流れで行くと、あんまり鬼っぽくないのが出てきてもいいのかな？
ですね。
ああ、でもどうだろう、吉田鋼太郎さんとかどうですか。
ああ、いいですね。
ああ、いいかも。
じゃあ僕はクロちゃんで。
わわわわ。
あのストーリー的には多分、まあさすがにあの AU なんで、
うん、
まあ、退治するっていうか、まあ退治はするとして、まあ仲良くなってみんな仲良しプランみたいな方向に持ってくんじゃねえかなと思ってるんですけど、
ファミリーだ家族だ
みたいな、うん、仲直りしてね。じゃあこれ当たったらあのパンタンポイントもらっていいですか。
あ、じゃあパンタンポイントを準備しましょう。
あれ、
やった。
これ本当に当たったらびっくりだけど。
びっくりだな。
いやー、剣道小林だよ。
ありそう、ありそうだからな、それ本当に。
ありそうだな。
いや、なんか若干、あの、全員イケメン、イケ嬢じゃないですか。
うんうん、
最近、こう、売れてるというか。
うん、
なんで、そっち系で来るのかな、という気はしないでもないですけど。うん、でも、イケメンで悪い役って。
武田真治とか。
ああ。
筋肉。
あるかな。
武田真治。
ないとも言えないな。パンダンさんずるいな、二人も予想して。
あ、今の予想のあれだった。
じゃあ、期待して、次回ぐらいにもう出てきそうじゃないですか。
どうだろうね。
多分9月ぐらいじゃないですか。
まだ引っ張る？
うん。
新しいキャンペーンごとにストーリー進みますもんね。
うん、
ですね。だから8月を行って9月に新展開みたいな。
うん、ああ、はいはいはい。
そっか。
で、まあ、いろいろ飛んだすけど、はい、江戸を切る。
江戸を切る。はい。西郷輝彦さん。
西郷。まあ確かに再放送のイメージは西郷輝彦さんですね。
ですよね。うんうん。
はい。で、本放送で見てた時のイメージは里見孝太郎さんなんですよね。
ああ、そうか。
う
ん。ああ、言われてみればそうですね。
うん。
あんまり記憶ないんですけど、うん、江戸を切るの主人公さんの役職というか立場は何なんですか？
ちょっと調べてみましょう。
はい。
検索、検索。
検索。
お奉行なのか。
将軍、将軍。
将軍、うん、
見てたんだけどな。
旗本三代目とか。
あ
それはあの30年暴れた人ですよね。
遠山金四郎か。
当時、江戸川の100万人都市だったじゃないですか。
うん。
で、結構世界的にも100万人都市って、まあ、そこそこだと思うんですけど、
うん、
他の地域ってどうだったんですかね。そんなまあ見てないからわかんないんですけど。
確かに時代劇は江戸か諸国万有かのどっちかしかないですか
ね。
ですよね。
なんか意外に他の都市でも、まあ、それなりの街並みで描かれますよね。
大阪とかもっと舞台で待ってもいいと思うんですけどね。
御三家とかね、本当に堺だったら栄えてそうですけど。でもあの、教科書とか見ると、結構農民の人とかって、裸だったりボロボロじゃないですか。江戸時代、あ、時代劇とか見ると結構綺麗な身なりしてますよね、みんな。
まあ、ですね。
まあ、さすがに江戸時代まで来れば、それなりにね。
ああ、そういうこと、感じですかね。
ああ、
もうちょっと露出が多くてもいいんじゃないかなって思ったんですけど。
まあ、一応統治されてるようになってますから、そこは大丈夫なんじゃないですか。
ま、などと言っている間に答えが出ましたでしょうか。
はい、最後照彦さんがやられてたのは遠山金四郎ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
へ、
遠山家の跡取り息子役ですね。
要するにあので
武器のその、はい、バージョンが変わったあの里見光太郎さん版だと、あの江戸北町奉行所奉行なんですね。
あ、もう役職についたってことなんですかね。
はい。
同じ金さんってことなんですよね。
一応、そうですね。遠山金城みたいですね。
へぇ。江戸を切るも金さんだったんですか。
金さんだったんですね。
はぁ。
一部だけはちょっと違うみたいですけどね。
ですね。別って書いてますね。
全然違う。
立場の方だったと。
はい。
金さんって、本当、いろいろ番組やってますねというか、なんかあんまり社会の勉強しても遠山の金さんというか出てきませんよね。
まあ出てこない。
でも逸話がめちゃくちゃ残ってるから時代劇いっぱい作られるってことなんですかね。
遠山金四郎って形で北町奉行で有名ですからね。
なんですかね。なんか司馬さんとかがこう本にしてたりするんですか。
時代劇のモデルにはなってるけど、小説はあるんですかね。
なんかこう、
一応関連書籍で風林取物帳っていうのが書かれてますけれど、ただこれは西郷輝彦が岡っ引き役で主演したと書かれてますね。
岡っ引きなんですね。
一応遠山の金さんは遠山景元を主役のモデルとしているってことで、江戸時代の旗本で天保年間に江戸の北町奉行大目付け後に南町奉行を務めた人物であると。実在はされてるみたいですね。
名前はちょっと違ったんですか。いや、なんか偉人伝とかは伝記とか読んだことがないですけど、皆さんありますか。
一応ですね、主人公のモデルがこの遠山景元さんみたいで、
はい、
でその通称、まあ、遠山の金さんって言われてるのが、実の父親が金四郎っていう名前みたいですね。
は
あ、
じゃあその辺の逸話、お父さんの逸話も混じってるんですかね。
どうなんでしょうか、その辺はわからないですが。
それとも
見てると店舗の改革っていうのがあったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
それで、まあ、贅沢禁止令みたいなのが。で、その贅沢禁止令で町民の生活と利益を脅かすような、極端な法令の実施には反対したんで、町民の家に人気があったんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。 単純にお父さんがすげえ遊び人だったのかと思いました。だから遊び人の金さんになるのかなと。
まあ、そこら辺、その町人 の, あの暮らしをよく分かってるってところで、そこの創作的に作られたのかなって。
そうかもしれないですね、うん。江戸の町民文化っていうところを描くっていうのも描きやすかったのかもしれないですね。
ですね。
あれですね、あの、その、改革の質素倹約歌われた時に、質素な生地の裏地が派手なのを着て、歩いた時にチラッと見えるのが粋だってやつですね、うんうんうん、
なんか見てると寄席の削減とかもあの反対してそのなくならないように尽力してたみたいな感じで書かれてますよ、うん、
桜吹雪は創作なんですかね、あったんですかね。
あ、それでその芝居小屋を廃止しようとした際にあの反対したことによってそれを感謝してその演目として遠山の金さんっていうのは上映されてたらしいです。
ああ、なるほどね。で、まあ現代に至るまで人気者ってことですね。名が知れ渡ってるって。
なるほど。そういう流れがあったんですね。
ためになるな。
ためになりましたね。
はあ。
実在はしてたっていう話はよくたまに聞きますけど、ね、何した人かっていうのは知らなかったんで、
うん、
その彫り物もいろいろ諸説があるそうですね。 あったのかないのか
と。ああ、なるほど、
うんうん、その右腕のみとか左腕に模様があったりとか桜葉の花びらが1枚だけあったとかそういういろんな諸説があるん
です。
まあそら江戸も切りますわな。
すごいアカデミック番組。
まあまあ我々あれですもんね、ハンドンで家に帰ってきてお家でお勉強会してるんですもんね。
そういうことか。通りで勉強になると思った、うん、
勉強になるわ。
今日はパンタンくん家でポテチ食べながら
俺コーラね。
フレンチ？
そう、フレンチサラダ、ね、
フレンチサラダ味。
僕九州醤油がいいな。旅になるのかダバナシなのかどっちなんでしょうね。
ですね。
はい。では篠さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回ハッシュタグ読み会は以上でございます。皆さんいつもハッシュタグありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。は
うん
どうう
ん
だ
ば
の
しー